人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。7月20日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。メガネの街鯖江情報です。まずは熱中症予防についてです。連日真夏日、また猛暑が続いています。鯖江市では昨年度、熱中症による搬送者が最も多かったのは実は7月だったんです。年齢別では10代から19歳まで、また80歳以上で搬送者が多かったという結果でした。熱中症予防には、例えば屋内では遮光カーテンやエアコンなどで温度を調整し、室温をこまめに確認するということ、また屋外では日傘や帽子などを使用し、木陰の利用や、またこまめな休憩を取るようにしましょう。喉の渇きを感じていなくても1時間に1回は水分補給を、塩分を含む飴やタブレットなどで塩分補給を、保冷剤や冷たいタオルなどで体を冷やしましょう。吸水性、速乾性のある通気性の良い服を着用しましょう。また熱中症特別警戒アラートにご注意を。広域的に過去に例のない危険な暑さとなる前日に発令されます。発令された場合には危険な暑さから命を守るための準備や対応が必要です。高齢者の方、子どもさん、また障害のある方は熱中症になりやすい傾向があります。身近な方は涼しい環境で過ごせているか、ぜひ確認をお願いします。その他、クーリングシェルターというものをご存知でしょうか。熱中症警戒アラート発表時にはクーリングシェルター、いわゆる涼み処が開放されます。各地区の公民館や鯖江市役所、文化の館、あいあい鯖江などです。これらも上手に活用しましょう。熱中症予防しましょう。それでは日の近づいた情報を中心にまずお伝えしてまいります。まずは生ごみ処理容器及び生ごみ処理機の購入支援についてのご紹介です。鯖江市では家庭から出る燃やすごみ袋に含まれている生ごみを削減し、ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理容器または生ごみ処理機の購入費を助成します。ただしディスポーサー型、生ごみを粉砕して下水道に流すものは対象になりません。対象例はキエーロやトラッシュ、また LFC コンポスト、ダンボールコンポスト、また手回し式の生ごみ処理機や電気式乾燥堆肥タイプなどです。対象となるのは鯖江市内に住所を有する個人及び市内に所在する団体とします。補助金を受けた方には生ごみ投入実績に関するレポートの提出のご協力をお願いしています。助成額は購入費用の2分の1で3万円を上限に補助いたします。応募方法は必ず購入前に申請者と必要書類を提出してください。申請時に必要な様式は鯖江市の公式ホームページからダウンロードすることができます。助成の可否を審査の上決定いたします。助成の決定前に購入したものは対象外となりますのでご注意ください。詳しいお問い合わせ先は鯖江市環境推進グループです。電話 53-2227 番、または53-2228 番までお問い合わせお願いいたします。また詳細は鯖江市のホームページにも掲載されていますのでご覧ください。続いては令和8年度図書館のプロになりませんか、ジュニア司書養成講座のご紹介です。 図書館で働く司書の仕事や図書館での本の探し方、調べ方のコツを学んでみませんか。3日間の連続講座となっています。必要科目を含めた10コマ以上を受講しますと福井県ジュニア司書として認定されるのです。7月28、29、30の3日間です。場所は鯖市文化の館。対象となるのは鯖市在住の小学校4年生から6年生のお子さんです。参加費は無料、定員になり次第締め切ります。定員は15名とさせていただきます。持ち物には筆記用具や水筒、昼食、28、29の2日間、ご準備いただきたいと思います。図書館ってどんなところなのか、また館内見学、カウンター体験。2日目には読み聞かせや本の修理マスター、その他百科事典マスターを目指そうというもの。3日目はジュニア司書の認定式などです。詳しいお問い合わせ先は鯖市文化の館までお電話ください。電話 52-0089、 52-0089 番となっています。続いては休日当番員のご紹介です。7月26日日曜日は高村病院、電話 51-2030、 51-2030、 または島田整形外科医院、電話 54-0500、 54-0500 番となっています。診療時間は午前9時から午後5時までです。発熱している場合は受診前に電話をお願いいたします。なお変更となる場合もありますので、鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いします。さてここからは地元丹南健康福祉センターから市民の皆様へ大切な情報です。
ここからの時間は丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は福井県丹南健康福祉センター福祉課の宮田大輝さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。福井県丹南健康福祉センター福祉課の宮田と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。今日は生活困窮者自立支援制度についてお話をいただけるということですが、これってどういった制度なんですか？
はい、この制度は簡単に言いますと、生活困窮者、つまり経済的に苦しくて最低限度の生活ができなくなる恐れのある方を支援していこうという制度です。きちんと働いて収入があると困窮者にならないと思われがちですが、支出が収入を上回り生活が苦しくなっている方々も中には含まれます。
あ、なるほど。なんかね、生活が苦しい方のための制度って聞くと生活保護が思い浮かぶんですが。
そうですね、ほとんどの方が生活保護を思い浮かべると思います。学校でも憲法にある健康で文化的な最低限度の生活を営む権利という生存権について習いますが、生活保護はその最低限度の生活を営む権利を保障するための制度です。それだけにマイナスなイメージを持つ方の中には、生活保護にはなりたくないとギリギリまで我慢されていることがあります。生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前の段階から支援を行うことで、困窮状態から早期脱却を図るための制度といえます。近年物価の上昇が続く中で、給与がなかなか上がらないという声も多く、生活面での不安を感じる方もいらっしゃいます。無理をせずお困りの際には早めに相談していただきたいです。
はい、ありがとうございます。これって体の病気と同じで早期発見、早期治療が効果的ということなんですね。
はい、その通りです。
具体的にはどのような支援をされているんですか？
基本的に生活困窮者自立支援の窓口は各市役所および町にお住まいの方については健康福祉センターとなっております。最初は自立相談支援で、支援員がご本人から相談を受け問題点を明確にしていくところから支援が始まります。その上でどのような支援が必要かをご本人と一緒に考え、家計改善支援、住居確保に向けた支援、就労支援など具体的な支援プランを作り、寄り添いながら自立に向けた支援を行っていきます。
まずはじっくり話を聞かせていただくところから始まるわけなんですね。
そうですね、お一人お一人困っていることは異なりますので、まずはお話を聞かせていただくことが重要です。その中で問題点を見つけ解決策を考えていくのですが、支援プランを作る際もご本人と一緒に考えるというのがポイントになります。例えば家計改善が必要な方には、まず支出を洗い出して収支のバランスを整えることを目指します。出費が大きすぎる、多重債務を抱えているなどの場合は法テラスに同行するなどの支援もしております。
そんなこともされてるんですね。センターが一方的に支援プランを作るんじゃなくって、ご本人の気持ちを考えながら支援をしていくわけなんですね。
そうですね、ですからお気軽にご相談いただきたいと思います。他には住居確保給付金の支給があります。失業などにより住居を失った方や失う恐れがある方が対象で、収入や預貯金が一定額以下の方については就労に向けた活動をすることなどを条件に一定期間家賃を支給しています。また令和7年4月からは転居費用の補助も利用できるようになりました。また住居を失って今日帰る場所もないという方には、居住支援として一定期間宿泊場所と食事を提供します。
なるほど、住居を確保することで生活を安定させようということですか？
そうですね、都会と違って県内ではあまりホームレスの方は見かけませんが、住居を失って車の中で生活しているという方は稀にいらっしゃいます。住居がないと就労が難しくなる場合や、体調を崩して働けなくなるなど、なおさら生活再生が難しくなることがありますので、生活の土台となる住居を整える支援を行います。また食料支援といって、食べるものに困っている方に無償で食料品を配布する制度もありますので、熱中症などで体調を崩しやすくなる今の時期、支援が必要な方には早めにご相談いただきたいと思います。
確かにホームレスっていうのは県内ではあまり見かけないかなと思うんですが、車の中で生活されている方っていうのはなんか駐車場でねあったりしますもんね。その車の中で長時間過ごすとエコノミークラス症候群になるリスクが高いと言われていますし、まあ、今のようにね暑い時期っていうのは特に体調を崩しやすいです。まあ、体を壊さないためにもこういった制度を利用してほしいですね。住居が確保された後は就労に関する支援となるわけなんですよね。
はい、就労支援には相談者からの要望も大変多いです。相談者の希望を聞きながらハローワークと連携して求人情報を提供するなどの支援をしています。ただ相談者の中には引きこもりの方、社会との関わりに不安がある方、他人とのコミュニケーションがうまく取れない方など、すぐに就職活動を行うことが難しい方もいらっしゃいます。そういった方には就労準備支援ということで、就労に向けた基礎能力を養う支援を行っていきます。場合によっては夜型の生活リズムを徐々に直していくところから始めることもあります。支援の内容としては、体験就労の機会を提供し、準備が整えば履歴書の書き方や面接の指導などを行います。それでも就労が難しい場合は、その方に合った事業所で就労訓練を実施した後、一般の就労につなげていく認定就労訓練もあります。
なるほど。こうコロナ禍以降、円安とか物価高の影響も含めて就労の支援っていうのは難しくなってるんじゃないんですか？
そうですね、今年4月の丹南地域の有効求人倍率は、昨年より 0.01 ポイント低下で 1.24 倍と、コロナ禍前である平成31年4月の 1.66 倍までは回復していません。有効求人倍率が高くても、相談者の年齢や職歴など条件を踏まえた就労支援は難しいのですが、現在の状況ではより厳しくなっています。ご本人の希望とのアンマッチということも多いので、場合によっては求職条件の見直しを進めて ご本人に合った求人情報を提供できるようにしています。また障害などの特性のある方には相談支援事業所と連携を図りながら支援しています。
センターとしてもいろいろと工夫をされているということなんですね。お仕事っていうのは単にお金を稼ぐというだけではなく生活の大きな要素ですから、相談者が気に入って長く続けられる仕事を見つけてほしいと思います。
仕事が見つかっても長続きしなければ困窮状態に再び戻ってしまうこともあります。そういったことにならないように私たちも頑張っていきます。最後に紹介したいのは子どもの学習支援です。この事業では生活が苦しい家庭の小中学生に対し、教員 OB や大学生の協力を得て無料で学習教室を実施しています。
なんか素敵な支援ですね。これっていうのは経済的な理由で塾に通えない子どもを対象とした学習教室ということですね。
そうですね、今日親の世代の貧困が子どもの世代の貧困につながるという貧困の連鎖が問題となっています。その原因の一つとして、生活が苦しい家庭の子どもは学習習慣が身についていない、塾に通うことができないなど学習の機会が失われた結果、学歴が低くなり就職でも不利となると言われています。そうするとまた新たな生活困窮者を生んでしまいますので、こうした連鎖に陥らないように支援をしています。
なるほど。生活困窮者自立支援制度についてお話をお聞きしまして、生活再生のために幅広く支援が受けられる制度だと思うんですが、効果の方はどうですか？
はい、この制度は平成27年4月から実施していますが、やはりまだ生活保護のようには知られていないのが現状です。丹南健康福祉センターでは越前町、南越前町、池田町の相談窓口を担当していますが、各町役場の福祉課や社会福祉協議会とも連携しています。生活が苦しいと感じるなど相談に乗ってほしいことがありましたら、気軽にセンターの相談窓口で相談していただければと思います。
そうですね、せっかくの制度ですので生活を立て直すためにぜひ役立ててほしいです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は福井県丹南健康福祉センター福祉課の宮田大輝さんに生活困窮者自立支援制度についてお話を伺いました。
第13回親子で作る夏休み自由研究ラジオ工作教室、喋って作って聞いちゃおう。7月25、26の土日、おもしろフェスタ in サンドーム福井2026の会場で今年も開催。ラジオを工作して、そのラジオで丹南 FM ラジオ放送電波から自分の声を聞いちゃう夢の企画。参加料はラジオキット代のみの3000円。ただいま参加受付中。お申し込みは丹南 FM ホームページ、または0778-53-2562丹南 FM まで。子どもたちの夢育む応援企画、第13回親子で作る夏休み自由研究ラジオ工作教室、喋って作って聞いちゃおう。7月25、26の土日、定員は各回15名とさせていただきます。皆様のご参加お待ちしています。最新の情報は狭山市のホームページで、注目情報、新着情報、イベント募集情報などに分けてご紹介しています。ぜひ皆様でご覧ください。メガネの街狭山情報、この時間は丹南 FM 市民ホール辻1階にあります夢下からお届けいたしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね。笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。